キックのしるしるラジオです。今回も前回に引き続き令和4年を中宮に入る旧世紀学の星五黄土星のね表すものを読み解くことによって令和4年どんな年になるかを読み解くという予測していくという回ですね。前回ね、いろいろとお話ししたんですけれどもね、まあ、天気安定しないような、一年になりそうだと。それから古いものにね、再注目されるような一年になるとかね、いうところまでお話ししたんですけれどもね、五黄の将位にあたるね、人、帝王、首相、老人、支配人、盗っ人、狂人、悪人、暴力団、殺人犯、迷い子、死人、氷菓子、不愚者、古事記、くず屋という風にね、書いてるんですけどもね。まあ前回ちょっと人物像のところでいろいろと話をしたんですけどもね、帝王首相ということでね、あのね、六白金星の年の上に立つ人ってね、上下関係でどちらかというと上に立つっていうね、こう、なんていうんですかね、目線をちょっと上げるとそこの上に立っているという意味合いでのリーダーという感じなんですけどもね、五黄土星のね、象徴するね、そのリーダーっていうのは帝王なんですよ。この帝王というのはね、いろんな人に囲まれて、いろんな面倒くさい人とかを全部こう手玉に取れるというかね、圧倒的なカリスマ性というものを持って、いろんな面倒くさい人全員とやり取りができる。で、清濁合わせのみ中心に入っていける人間ということでの帝王というね、意味合いがあるんでね。まあよくね、こう上に立つという意味合いでのリーダーで六白金星で経営者になってる人いるんですけども、五黄土星の経営者というのも非常に多くて、この五黄土星の経営者というのは様々なね、タイプの人をね、まとめてね、こんなのね、俺だったらとてもじゃないけど、このめんどくさくてできないよっていう人々とね、をこう束ねてね、中心に入ることができるような人多いんですけどもね、個人的になんですけれどもね、これ圧倒的なカリスマ性というものをね、持つ人でね、宗教界だったり芸能界というところで活躍する人が出てくるのではないかと。かつね、復活とか再生という意味合いもある。ね、一度ダメになってしまったようなものが戻るとかっていう意味合いを考えるとね、これびっくりしたんですけれどもね、個人的には思っていたんですけれども、名前は出さなかったんですが、小沢さんね、スピードワゴンの小沢さんとやってる小沢クラブという YouTube の中でね、いろいろとまあ、五黄の年はこんな人がね、来るんじゃないですかみたいな話をした時に名前出さなかったんですけどもね、コメントでね、みんなね、ピンと来てるんだなっていうので、ちょっと名前が出てたんですけれどもね、島田紳助さん、圧倒的なあのカリスマ性というものを持ってね、中心に入っていけるという意味合いではね、まあ、本人は復活はないみたいなことを言ってますけれども、あの話術であったりとかね、様々なそれこそね、タイプの人を相手にして、それをね、こう料理していくという、あの話芸というものね、個人的にはね、もう一度テレビで見たいななんて思うんですけれどもね、さあどうなんでしょうかね、紳助さんの復活話、みたいなものがひょっとするとあるかもしれないと。まあそれだけじゃなくてね、ベテランの方でね、長らくね、こう、一度世の中には出たんだけれども、ずーっとその後表に出なかったような人。これ別に芸人さんだけじゃなくて、役者さんなんかもそうですしね。そういう人の顔ぶれというものがね、またこう、あの人何してたのとかね、再ブレイクみたいなことでね、出てくる人も非常に多いのではないかと。五黄の将位なんですけれどもね、毒々しいものとかっていう意味合いもあるんですよ。毒、ズバリ毒ということね。だからね、なんかスッキリした人っていうよりはね、ちょっとダメな魅力を持っているとか、毒々しさを持っているとか、好感度ばかりではない、クレイジーさみたいなものを持ってる人の好感度がむしろ上がるっていうね、こともあるのじゃないかと。今ね、とにかくいろいろとコンプラが厳しい時代だなんていうことで、いい人じゃないとね、生きていけない、いい人にならざるを得ない時代なんだけれども、まあ落語の世界なんか聞くとね、わかりますけれども、男子師匠は落語は豪の皇帝だなんて言いますけど、人間いろんな人がいて、分かっているけどやっちゃったとかね、分かっちゃいるけどやめられないとかね、そういうダメなところ、人間の豪というもの自体がね、これは人間の中にはずーっとあり続けるものですから、ここは本質として変わらないわけですから、なんかしっかりしなきゃいけない世の中だなーということをみんな考えていたところの反動というものでね、 自分がそうはできないけれども、ちょっと悪い人とかね、ちょっとめちゃくちゃな人とかね、そういう人に対してね、なんかこう、むしろ好感が出てくるとかね、自分ができない分そういう人にね、憧れがね、出てくるみたいなこともあるのではないかと。暴力団という意味合いもありますから、そのヤクザ映画であったりとか、ヤクザ的なドラマであったりとか、詐欺師っていう意味合いもありますからね、コンフィデンスマン JP の映画なんてやってますけど、あれなんか詐欺師の話ですからね、ああいうものがもっともっとね、令和4年立春明けからね、出てくるんじゃないかと。あのね、びっくりしたんですけどね、ゴードセ、ゴミっていう称謂があってね、ゴミとかゴミに携わる人っていうところもね、注目を浴びるだろうと思ってるんですけどもね、ゴミクズね、まあ、ゴミとかクズに関わる芸人さんということだとね、マシンガンズの滝沢さんという方がね、ずっとゴミ清掃をのお仕事しながら芸人さんもやっているということでね、かなりいろいろ注目されているんですけどもね、その滝沢さんのことが最近ね、記事になってたりとかね、ネットの記事で見つけたりとかして、あ、早速そういうなんかこう、ゴミおよびそういうものに携わる人、清掃人みたいなことをね、これがすでに注目を浴び始めてきてるのかなーなんていうのも感じましたし、びっくりしたんですけどね、この間映画見に行った時に予告編でね、2月4日まさにね、合同戦の年に入りますっていうね、その2月4日の立春公開の映画で、大怪獣の後始末っていう映画がね予告されてまして、これ非常に面白いのがね、大怪獣、いわゆるね、ゴジラみたいな怪獣を退治するね、倒すのはいいけれども、その後ね、じゃあどうやって後始末するんだと、これゴミとしたらどんなゴミにね当てはまるのかとかねそのゴミ処理というもの自体を実際どうしていけばいいのかっていうところに焦点が当たってる映画なんですよ。で、ゴード星のこの土のね、つく、この五王の年にね、土屋太鳳さんがね、メインどころで出てるっていうのもちょっと面白かったんですけどもね、超粗大ゴミっていうのかな、怪獣がだってバーンって都市の中に横たわってたら、それじゃあ、倒したのはいいけど、その後どう処理するかがね、これがテーマになる映画が、かなりね、の予算とね、めちゃくちゃ有名どころの俳優さん、西田敏行さんなんかもね、いらしてて、ああいう方々がキャストに名を連ねてね、それが公開されるっていうのは非常に、これはまさに豪雨の年だなと思って、個人的にはね、もう早く見たいんですけれどもね、楽しみですね。あとはね、職業で言うとね、肥料業、古道具、くず物、金融、葬儀屋ね、官僚とかね、露天商ね、豪雨の虎ね、露天商なんて言うと、やっぱりこれ風天の虎さん、あるいは風天の虎さん的な生き方をする、みたいな人なのかね。そういうものがまた注目を浴びるんでしょうね。葬儀屋とかね、生と死という意味合いもありますからね。送り人なんていう映画ありましたけれども、ああいう生死を扱ったようなテーマ、その中でも、葬儀屋さんのドタバタコメディみたいな映画とかドラマみたいなものも出てくるかもしれないですね。金融業ということだと、語王で言うとどちらかというとね、そのね、まあこれすでにもうある作品ですけれどもね、闇金牛島くんじゃないけれどもね、少しこう悪人とされる人であったりとか、社会の規範からちょっと外れてるような人の金融、闇金みたいなもの、まあ闇金牛島くんの前にはもう名作のね、南の帝王というね漫画ありますからね、ああいうものがまたね、流行るような一年になるんでしょうか。食べ物では発酵食品ね、納豆、味噌、豆腐なんかがね、ブームになるんじゃないかというふうに思っています。動物、植物なんていうところあるんですけども、また時間になってしまったということで、次回がラストということでね、次回に続くということです。よろしくお願いいたします。